高輪学園社会歴史研究同好会
SHR 水曜討論2011。
はい、聞いていただいている皆さん、明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございますは先週言いましたね。言ったかもしれない。まあ、2回目ですね。新年2回目の、水曜討論ということで、今、録音をしようと、ね、皆さん集まってもらいました。まあ、今回のテーマは、まず、前半が、消費税の増税の話、今、盛り上がってますけど、その、関連の話、まあ、賛成か反対かの立場などを踏まえてちょっと話をしてみたいなと。で、まあ、後半は、芥川賞の受賞で今話題の人物田中伸弥さんについて、ちょっと話をしたいなというふうに思っています。はい。で、じゃあね、ここに来てもらっているメンバーの紹介に移りたいと思います。じゃあ高校2年生からお願いします。
BO です。
はい。
新人です。
はい。
七子です。
あとの2人は中学1年生ですね。はい。中学1年の新人くんと七子くんということで、七子くんは新しく今回からね収録に参加してもらうということで、よろしくお願いします。はい。で、そうね、なかなか初めてだとこう思った通りにいかないかもしれませんけど、無理はしないでね、はい、頑張ってください。そうね、これで今2分ですか。雪が降りましたね。
はい
はい、すごい真っ白になってますけど、どうでしたか、通学の時とかは。
滑りそうにはなって。
転ばなかった。
転ばね。
あ、ギリギリのところで大丈夫だった。はい、美穂さんはどうでしょうか。
僕も、新人君と
同じ感じ。転びはしなかったけど、ちょっと転びかけたっていう感じ。
まあ、ちょっと滑りそう
じゃない。なるほど。そう、七子君はどうでしたか、雪は。はい、大丈夫だった。
今日一回通学の時に家の近くで転んで、手ついてズボンとか濡れなかったんですけど。
本当、そっか、結構ギリギリのところまでね行きましたね。そうか、まあ怪我なくてね、よかったね。
お母さんにちょっと気をつけていきなさいよ、
ね、そうそう、うちも言われました。
自転車が折っちゃってる
し、ね、すごい、もうね、テレビでもこうそういうの怪我したって多分ニュースでよくやると思うんですけど、今日帰ったりとかすると、はい、で、雪っていうのはアイスバーン現象とかなんとかっていうので、はい、その当日よりも翌日の方がね、怪我人が多くなるっていうような話もあったので、はい、皆さん気をつけてね、はい、今日帰る時も明日来る時もね、気をつけていきましょう。
明日は多分もう溶けて
ない。明日
は
大丈夫かな。
多分そう思いたいです
ね。そう思いたいですね。まあでもさっきちょっとちらついてたからな、まあちょっとわかんないですけど、まあそんな感じで、はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、第1部の方入っていきたいと思います。消費税の増税、今にわかに話題になっておりますけれども、どうでしょう。ニュースではいろいろやっていますが、
はいはい、
どんな感じですかね。まあ、そう、漠然としたことを聞いてもしょうがないので、先にねちょっと概略を説明させていただきたいと思うんですが、はいはい、調べました。消費税増税論の流れ、まあかれこれ遡ってみるとですね、自民党が与党、政権与党を務めていた頃に一回増税の必要性を議論したことがあったんですよ。まあ、谷垣さんとか与謝野さんとかっていうのが中心になって、はい、増税の必要性の議論が行われたと。で、まあ、その後民主党が政権を取りましたね、
はい、
鳩山代表の時、2009年夏の衆院選で、消費税増税論を4年間封印するという公約を掲げて大勝、一旦消費税増税論は議論されなくなりました。しかし2010年参院選を前に菅さんがね、菅直人首相が自民党の 10% 増税案を参考にしてという発言が議論を呼び、民主党は大敗、その後今の野田政権、野田佳彦首相のもと、2011年12月末に、2014年4月に 8%、2015年10月に 10% などとする案を、提案が なされたというような形になっています、はいはいね。まあ、なので最終的には 10% までいくよというような感じになっているわけですね。で、まあ、自民党も民主党も 10% と主張しているということは、まあ、二大政党が基本的に 10% なんで、いいかなっていうふうに思っているということなので、まあ、通る確率がね、だいぶ高いかなというような気はするんですけど、まあ、いろいろ増税のメリット、デメリットっていうのはありますよ。
はいはい。
うん、で、ちょっと、増税派、反対派っていうのを今ここで聞く前に、ちょっと聞いてみたいこと、話しておきたいことがあるんですけど、上げ塩派っていう言葉を皆さん
ご存知ですか？上げ塩、塩の税を上げるみたいな。
そう、中間みたいな感じなんですよ。だから、増税していいやっていうわけではないんだけど、かといって反対派でもないっていう感じののを上げ塩派というふうに。
曖昧という
。そうなんです。
上げ塩ってどういう？
上げ塩、そうだ、上げ塩
カタカナですかね。
上げ塩、普通に上げるに塩っていうふうに書くんですけど、上げ塩、満ちてくる塩。まあ、比喩的に物事が上向きに進む動き、盛んになっていく勢い、みたいな。だからこう、なんていうのかな、ちょうど、低い、全く増税しないっていう地平線からでは、からちょっとこう上がってきてて、まあどっちかというと増税派に近づいてってるかなっていうイメージですかね。はい。はい、まあその上げ塩派っていうのが、まあ、政党で言うと、まあみんなの党案が分かりやすく言うと上げ塩派。まあどんなかっていうと、消費税増税の完全反対ではないんですが、増税ありきでもない。で、冷静に、対経済成長効果や対税収効果を見極めて判断しようとする立場。これを、まあ、増税論における上げ塩派というそうです。なかなかテレビではね、うん、多分耳にしたことがないと思うんですけど、ないですよね。ないですよね。はい。で、そうなんですよ。そういう上げ塩派というものがあったりするんですが、まあね、ちょうどね、中間の、こう、メリットもデメリットも取るっていう、部分では、まあ、上げ塩派っていうのも一つありかなというふうに思うんですが、意見を聞いてみたいと思うんですけど、はい、あ、なかなか、決まってはいない。
僕自身の意見としては、
はい、
なんていうんですか、増税して、こう、福祉とかサービスが得られるんだったら、まあ、増税には反対なんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
もうだから人気問題とかそういうところが全然増税してもできなかったら反対っていうことなんで、二極化がちょっと
難しい、はい、そう、あ、じゃあどっちかっていうと上げ塩派の立場かもしれないね。あ、はい、あ、なるほどなるほど、そうですね。まあ確かにこの後もちょっと紹介すると思うんですが、まあメリットとかデメリットとかってね、ある程度こうばらけてきてる部分があるので、確かにね、一概に言うのはね、難しいかもしれないですね、はい。どうでしょう、美容さんは。
僕はまあはっきり言って賛成派。
賛成派、はい。じゃあ理由はどうでしょう。
ですね、
はい、
野田さんが今増税の方で、まあ、議論してるわけですけども、
はいはいはい、
まあ、あれ、どの政権を取ったとしても、まあ、増税という課題はやっぱり避けられないと思うんですよ。そうです
ね。
まあ、もともと自民党がやったから、その民主党が、まあ、やる資格がないっていうのは、はい、自民党の主張っていうのは、まあ、分からなくはないんですけれども、
う
ん、
そうですね、
やっぱり民主党で今マニフェストで破綻したじゃないですか、
はいはい、
で破綻したからやる資格がないって言ってるのが、その自民党のその主張というそういうものなんですけれども、うん、でも民主党だってそのあれ結局そのマニフェストが破綻したっていうことが分かって、でこれから野田さんもちゃんと言ってるんですよ、その、
はいはい、
増税をしますっていうか、そのマニフェストを保護にして、でちゃんとその増税をして、で、まあ、やってきますみたいな風にちゃんと言って、
そうですね、
その上で今政策を進めているわけで、
なるほどなるほど、
だからあれなんですよね、やっぱりどの政権を取ったとしても、やっぱり増税という課題はもう、なんていうか、待たなしっていう、もうそういう状況だと思うんです。逃げられないですよね。もうただでさえ僕思うんですけど、やっぱり国債がですね、もう5年前からもうかなりもうあれ増えすぎちゃってて、やっぱりそれを考えると、もう本当にもう10% でももう耐えられないんじゃないか。
じゃあそういう点でなかなか増税というのはやっぱりやるべきだというふうに、
はい、
そうですね、すごい熱のこもったお話をされていましたけども、うん、野田さんが今すごい 自らの政治生命をかけてという勢いで消費税増税に邁進しようとしているっていうのすごいねニュースでも聞いたりするんですけれども、そのまあちょっと増税の話から多少離れてしまうんですが、その政権運営というのを野田政権の政権運営というものを考えたときにちょっと情報発信力が足りないのかなっていうのを僕は最近すごい感じるんですよ。でまあ消費税増税したいんだというようなことは、まあ、年頭のね、記者会見でも言っていたような気がするんですが、はい、ぶら下がり会見もね、今、やっていないという状態で、なんか、国民に対して、こう、民主党のね、代表選の時も、すごい言葉でこう、うまく訴えかけてる印象があったんですよ、野田さんっていうのは。はい、土壌だっていうふうにね、はい、うまく言葉を使って、こう、わかりやすく言ってたなっていうような気がするんですけど、はい、なんか総理になってからちょっと国民の方に足りないかなっていうような気が、あれすごいいい会見をなさるので、もっとこう国民に
言葉を、
そうそう、減らすんじゃなくてむしろ増やしてほしいなというふうに思っていたんですけど、そこでちょっと遠のかれてしまったのはあれ残念かなと。でまあそういう点でもやっぱり消費税増税こうこうするからこうしてくださいみたいな話もなかなか国民に伝わってこないというような状態になってしまっている、まあ、その辺はやっぱり野田さんにもね改めてこう顧みてほしいなというふうには思うんですけども、はい、まあそんなところで新人君は揚げ塩派ということでね、はい、さっき来ましたね。どうでしょう、七志君はどっちですか、増税はやっぱ良くないかしてもやっぱりせざるを得ないか、
自分の老後が安らかになるんだったら増税に
賛成、うん、増税、ああそうね、これからのことを考えるとね、やっぱ避けられない課題ですよ。そうなんです、うん、でちょうどその話出てきたんで言いますが、これ消費税増税に理解を求める安住財務大臣に聞くということで、まあ、新聞社の記事が出ていたんですけども、はい、今なんで増税するのかっていう話をしたときに、この20年で国の社会保障費は11兆円から26兆円に急増し、国の借金は1000兆円に迫ると。で消費税で社会保障費を賄えれば財政再建の大きな一歩にもなる。で全世代に負担をお願いしたい、若い夫婦が共働きで子育てするため保育施策の充実も必要だというような話もね、安住さんされてます。やっぱりだから社会保障費という面ではね、これから少子高齢化でどう考えても減ることはないわけですからね、そういうことを考えるとやっぱり必要だなって僕も感じますね、うん、でまあただ増税するんであればね、国民の側からするとやっぱり先にやることあるんじゃないのっていう話になるわけですよ、はい、公務員給与削減などが先決との声がありますがどうでしょうというふうに大臣に尋ねたところ、政官、まあ、政治の政と官僚の官、はい、まあ、政官が身を削れば賛成に回る人は多いはずだ。で増税への国民の理解自体は進んでおり、いわば条件付きの反対という人が多いのだと思う。無駄削減をどう進めるかに全てがかかっていると。いやまさにその通りだなと思うんですよ。大臣分かってるんですよ、大臣分かってるんだけど、これをいざ民主党全体で政権与党全体でこう動いていけるかっていうと、まあ動いていけてないなっていうような気がするんですよね。まあ最近のすごいニュースで言うと、小選挙区のお話、ゼロ増5減っていう単語を皆さん聞いたことありますかね。
なんかニュースで
ちょっとニュースでやって、あと比例の定数を80削減するというような話もまあちょっとあったりして、まあ一応議員定数をね減らすという方向で、まあいろいろ野党の反発はあるみたいなんですが、はい、一応進めようとはしているというような感じなんですね、はい、うん、だからまあそう、やるべきことを、ただもうちょっとねやってるっていうのがこう伝わらないと意味がないんですよ、行動だけしても、はい、だからその辺はもっとねさっき言ったように発信をしてほしいと僕も思いますね、はい、
巧みに言葉を使って、
うん、そうなんです、そうなんです。どうですか発信力という面ではやっぱり疑問な、
はい、
あるよね。
なんかニュースに全然野田さんが出てきてない気がする。
そうそうそう、なんかニュースに出てくる野田総理の映像が大学での講演だったりするんですよ、うん、おかしいんじゃないのと。
もっとっそういうところで、
そう、大学生に向けてじゃなくて国民に向けてやってほしいよね。本当すごいそう思います。でちなみに、さっきも読み上げたんですが、消費税増税は民主党の政権公約にはないよと、どうすんのというふうに記者が確認をしたところ、増税は2014年4月から、今の衆議院議員の任期中ではなく、 ない、つまり一回もう一回選挙をやるんだからマニフェスト違反には当たらないよと、そういう、まあこれでも詭弁だよなとかちょっと思っちゃうんですけど、はい、ただ指摘があるのは事実と、あのそういうマニフェストに載ってないっていう指摘があるのは事実、うんうん、で法案を成立させ然るべき時に総理の判断で、うん、衆院解散総選挙による審判は受けるというふうにこうおっしゃってるわけなんですね。これと果たして総理が同じ考えを持っているのかと、解散権を持っているのは財務大臣ではなく総理ですからね、
そこを知りたいよね。同じ考えを持ってもらわないと困りますよね、まとまんない。
でそこを知るためにって考えるとまたしつこくなっちゃいますけど、発信力なんですよ、発信力なんですよ、もう本当にね、どうなのかなと思っちゃうんですが、で、もう一つちょっとあの変わったテーマで見ていくと、震災復興や景気回復に水を差さないかと今増税をして、うん、でいう質問には、スウェーデンの例を出しています。スウェーデンは消費税を 25% に上げ、毎年 4-5% の経済成長を遂げたと。で、増税で社会保障財源を確保し、将来への安心感があるためだと。で、日本でも年金制度維持などへの不安や疑問を取り除き、将来の見通しが立てば景気に好影響が出るんじゃないかというような話をしています。まあだから、七志君がね、さっき言ってくれたようなことは、あの、ちょうど、まさにこういう感じなのかなというふうに思うんですけど、しかしですね、増税をすれば良くなるのかなっていうことを考えたときに、まあいろいろとデータが出ているんですが、これまで平成元年の 3% のね、あの最初の消費税の導入後や、はい、平成9年の 5% になったとき、引き上げられたときには、確実に消費景気、あの消費景気、まあつまり全体的にはやっぱり消費活動は滞ってしまったよと、まあ、だから買い物しなくなっちゃったよということですよね。みんながあの高くなっちゃったから、で結局全体として税収を大きく下げることになったと。これって増税の意味あるのかなっていう話をね、あのまあこれ揚塩派の方が、論理的な根拠として示している部分にはなってきているんですね、まあ、そういう感じでいろいろ方向性見えない部分はありますけど、ちなみにちょっと消費税のあのお話になってくるんですが、消費税ってあのどういう使途で使われているかは皆さんご存知ですか？
使い道、
そう
福祉とか
福祉とか社会保障とか、そうなんです、消費税 4% 分および、地方消費税 1% 分はそれぞれ国および地方の一般財源となっているが、国の財源となる分は一般会計予算総則により基礎年金、老人医療および介護の福祉予算の財源とすることに定められていると。で、ずいぶん昔の話になってしまうので多分あの知らない人が多いと思うんですけど、あの細川森博内閣っていうのが昔あったんですよ、細川政権、小政党がねみんなで大連立をして作った政権だったんですけど、その時に消費税というものを廃止して、福祉目的税かなんかっていうのを創設しようとしたみたいなんですよ。で結局まあそれは廃案になってしまった。その目的税が 7% で導入しようとしていた。当時 5% の消費税だったんですけど、まあ実質の引き上げですよね。で、それがまあダメになったということで、まあやっぱり増税のこう勢いっていうのは、だいぶ弱まってしまったのかなというような感じになっているんですね。それで消費税の税収の話をします。3% の税率でスタートした1989年では年間 3.3 兆円の税収だったんですが、その後は増加、1997年に税率を 5% に引き上げた後は年間約10兆円の税収があると。ただし全体税収としてはさっきも言ったように消費税を上げた後は 3% の時も 5% の時も増税前よりも下落していると。だから目先で考えるとまあ上がったように見えるんですけど、結局はねっていう話ですよね、はい、でちなみに平成23年度予算における消費税の国の税収は10兆1990億円というような数字も出ています。でさっきちょっとお話にもありましたが、税収税率の国際比較なんていうのもありまして、はい、日本と諸外国の消費税比べるとかなり低いんだよっていうのがこう増税派の中人たちの中から出てる声なんですが、はい、まあそれは必ずしも間違ってないです。日本では 5% なんですけど、まあ、さっきも挙げたスウェーデンは 25% になっています、はい、
その分福祉とか整
ってそうなんですよね、すごいやっぱり、だからどうなんだろうね、そういう老後を考えるか老後のことを中心に考えるか、今生きてる その働いてる世代のことを考えるかっていうことだよね、はい、だから働いてるうちに本当苦労しておけばその後に豊かな老後の暮らしが待っているわけだし、はい、逆にまあ働いてる時もある程度こうまあね、うまくうまくっていうのかな、なんていうのか、ある程度豊かな生活をしていくと、まあ老後ちょっとまあ多少不安は残るかなというような、どっちを取るかっていうことですよね。まあ日本は後者を選択しているという状況なわけなんですが、
でもこれ何ですか、そのコツコツ働いてる時に貯めても、働いてる時に貯める人って全員が全員じゃないから、やっぱり不安な人もいれば結構豊かに生活してる人もいるし、
そうか、そういう見方はありますね。だからちゃんとしっかりしてる人は、
国がだからこう全体的に豊かにしないといけないかな。
なるほどなるほど、そうだそうだそうですよね。ちゃんとそういうのを考えてる人たちもいるわけですからね、うん。それで、消費税上げの影響や試算というのもあります。まあ資産、将来の医療や年金などの社会保障制度を支えていくためには、これ、今の何倍の負担が必要だと思いますか？何倍ぐらい、大体、数字で言うと。そんなにね、大きな数字ではないんですけど。
1.5。
2倍。どうでしょう、七志くんは。
2.3 く
らい。お、近い。2.7 倍の税負担が今増えるっていうことなんですよ。そう、最終的に完全に支えていくためには消費税を 13.5% に引き上げる必要があるそうです、うん、でこれは社会保障国民会議というところがまあ出した試算なんですけど、5% の今の現行の消費税と比べると 2.7 倍の税負担増ということになる。で金額にすると毎月 26,605円の負担増と、支出増ということになるそうですね。
確かになんか滞っちゃう気持ちもわからないでもない。
年間にするとですよ、319,000円ですよ。すごい。
確かにそうなるとやっぱり増税反対派の気持ち
がね、全然違いますよね、うん。だからこういう数字を現実に見たときにね、こうちゃんとどっしりと構えていられるかというところもね、まあ多少関わってくるのかなと思うんですが、うん、ただ今の自分たちの負担を先送りして困るのはこれからの世代ですよね。だからまあ僕たちは割と若い、まあ中学生高校生なので、はい、こう今の大人の世代からこういうのを引き継いでいくわけなんですが、はい、それをさらに後世に押し付けるんではなくてね、少しでもこう改善の方向にね、は
い、今の世代で、
うん、そうそう、はい、持っていけるようにしないといけないなと思う。で、うん、まあまだね、今学生という身分なので、これからどんどん大人からこうバトンを渡されていくことって多くなると思うんですよ。はい、だから、大人にも可能な限りでいいので、できるだけ、できるだけこう、僕たちへの負担を減らしてもらえたら、うん、そしたら、今度僕たちがもっと頑張れば、こう、さらに後世の負担は減るわけですからね。できる限りのことをね、まあ、野田さんはじめやっぱりね、やってほしいですね。はい。はい、じゃあ、第一部の方を終わりにしたいと思います。前半にですね、だいぶ時間を割いてしまったので、後半は手短に、すごく手短にいきます。うん、はい、
はい、
田中伸弥さんという方ね、はい、芥川賞に、今月の17日第146回芥川龍之介賞に選ばれた田中伸弥さんの今会見とかね、話題になってますけども、皆さん見ましたか？テレビで
見ました、ニュースで
見ました、
はい、
インターネット
で、インターネットで見た、すごい特徴的な体験をなさっている方ですよね、は
い、
うん、
働いたことが一度もない、
ね、そうなんですよ、まあ、そういう話もちょっとねしてみようかなというふうに思ったりしていたんですが、山口県下関の出身だそうです。ちなみに1972年生まれで、4歳の頃にお父さんを亡くしたと。で、母親と2人暮らしで育ってきた。で高校卒業以来アルバイトも含め一切の職業を経験せずに過ごしたと。で20歳の頃より小説を書き始め、執筆に10年をかけた冷たい水の羊という作品で2005年、第37回新潮新人賞、まあ新潮文庫とかありますけど、うん、まあ、そこがやっている新人賞、はい、本のね新人賞を受賞しデビューを果たしたと。で、この人2007年、2008年、2009年、2010年の芥川龍之介賞の候補に上がってたんです、この人の作品が。で4回落選した末に、2012年、共食いで第146回芥川龍之介賞を受賞したというような来歴になっております。今39歳だったかな。すごいね、見た目の割には あの
結構、うん、なんか
もう40代手前っていう感じの方みたいなんですけど、この受賞時のね特徴的な記者会見が話題になっております、
はい、
でまあ、あのちょっと後で軽く触れますけど、こういう発言、をした理由として、選考委員の一人である石原慎太郎都知事が2012年1月6日に開かれた東京都知事定例会見の席において苦労してあの芥川賞候補作を読んでますけどバカみたいな作品ばっかりだよと言ったそうです。
それが全ての始まりなんです。
いやーなんて人だと思いますけどもも
うちょっと考えてほしいですね。そういうの、
うん、まあいろいろとこう失言なんかでもね話題になった人なんであれなんですけど
作った人の気持ち
が、本当にもう
思うんですけど
芥川賞にかける思いって本当並じゃないと思うんですよ。
慎太郎さん自身もなんか
そうなんです。昔ね、はい、芥川賞を取ってるんですよ。
だから余計ちょっと分かってほしいなって思いますよね。
だからね、まあ、あれなんですかね、こう自分の作品に匹敵するような面白いものが出てこないと、まあ、あの高をくくってるのかなっていうような、
そういう意味でし
ょ、傲慢な感じもね非常に感じるんですが、これに対する反応としてまあ、田中さん怒ってこういう不機嫌な会見になっちゃったんじゃないかなというような憶測も出ています。でこのようなあの珍しい事態が多くのマスコミの注目を集め、朝日新聞は不機嫌な様子で何度も首をひねりながら冗談とも本気ともつかない田中節を展開したと表紙、また毎日新聞は緊張のあまりか椅子に身を沈め不機嫌そうな様子だったと伝えていると。
人の前で話すのが嫌いとかっていう
のがなんかね、うん、それでその会見の中身ちょっと文章にしたものあるんですが、まあ、受賞した今の気持ちどうですかって聞かれた時に、アカデミー賞で大女優のシャーリー・マクレーンさんが私がもらって当然だと思うとその時言ったらしいんですよ。で言ったそうですが大体そんな感じとで4回も落っことされて断っておくのが礼儀、断ったりして気の弱い委員の方が倒れたりしたら都政が混乱するので、都知事閣下と東京都民各位のためにもらっといてやるというふうにおっしゃった。
どういう気持
ちで。そうなんですよ。いやーこれね文字だけで読むと相当恐ろしい発言ですよ。これはこれ政治家が言おうもんならもうね総辞職ですね。うん、本当に大変だなと思うんですけど、まあ一方でネット上では非常に受けがいいと、
あ
この人面白いなということでこれで本読んでみようかなって言ってる人も結構いるみたいなんですね。だからやっぱ作家さんっていうのはこう割と特徴的なあの
人の方、
うん、そう、人の方がやっぱり才能を発揮しやすい職業なのかなっていう部分もあるので、まあ、逆にこういうのが生きてくるのかなというような気もしますが、うん、で、田中さんは働いた経験がないということが話題になっていますが、ネットでは働いたら負けという言葉もあります。そんなニートの若者に対して一言どうぞと言ったときに、
そういうことが。
はい、人によって状況が違うのでわかりませんと。で、私は本を読んで小説を書いて作家になったというだけですというふうにおっしゃっています。あっさりあっさり。はい。で、他にもですね、すごい短いんですよ。これ見てくださいよ。これ質問が長いのに、これしか答えてないんですよ。あの出身の下関のイメージなんて非常に乾いた街ですの一言。そうでスタイル、まあ執筆のスタイルは変わりませんかと聞かれた時、今まで通り、これだけなんです。今まで通り、省略してないんですよ。省略してんじゃなくて今まで通りっていうふうにおっしゃった。で、今日も明日もはいとスタイルは変わらないことに対して、すごい短い返答される。で、まあ、政治家だとねこう短い方が分かりやすかったりしていいんですけどね、うん、この辺は小説家としてはうんどうなんだろうと思ってしまうんですが、そう、石原慎太郎都知事に一言、おじいちゃん新党を作ろうとしている、新党結成に勤しんでいただければというふうに、まあ、皮肉のこもった発言をされています。で不機嫌に見えますよと記者の方が尋ねたら、もうやめましょうよと、前の、これ炎上さんと読みするのかな、何でしたっけ、もう一つ直木賞かな、もう一つ同時に賞があって、まあ、だいぶ田中さんのこれ目立っちゃって、はい、なかなか埋もれちゃってる部分あるんですが、この人の会見非常に丁寧に答えていて、まあ、自分はそういう風にできないと思って機嫌悪くやるだけですと、まあ、自己流を貫いていかれる方ですね。でまあ、酔っ払ってんじゃないのという話になって、お酒はどれくらい飲んでいますかと。
ワイン2杯ほど
。お酒飲んで会見なかなかね、いかないかなと、まあ、嬉しかったのかな。うん、それもあると思うんですよ。まあ、祝杯、やっぱり5回目ですからね、5度目の正直ということになると思う。
5度目ですよ
ね。まあ、そういう部分ありますね。で、最後、たくさんの人の前に、 いるのが嫌なんですかという記者の質問に、まあ、こういう場にいるのが好きな人はいないでしょう、ギャラが出るんでやるだけですと。ギャラが出るんでやるだけですと。これね、僕も会見の映像を実はちょっとかいつまんだ部分しか見てないのでなかなかコメントしづらいんですけど、まあ、文字だけ見てるとね、何なんだ一体というふうに思ってしまうんですが、まあこういうね作家さんもいるということですね、はい、はい。で、まあ割とこう直木賞なんかは大衆受けする作品が選ばれたりするそうなんですが、こっちの芥川賞はこう割とまあストーリー性よりもその表現の斬新さとかそういった部分でこう評価される部分が多いと。だからね、やっぱりこういう割と変わった方の作品の方が生えてくるという部分もね、うん、あるかもしれないですね。読んでみたいですね、共食い。
どういう内容なんですかね。
どんな内容、そう、それ調べてこようと思って忘れちゃったな。共食い、あれなんですかね、高校生が読むにはちょっと早い内容なんですかね。あ、まあそれはちょっと分かんないんですけど、まあ気にはなるよね。
はい、1回目これで受賞した時はこんな感じなんですかね。1回目もしも受賞してもこんな感じ。
ああ、ひねくれてたのかなっていうね。そこわかんない、ね、そこ気になるよね。5回目だからこうなってるのか、
それとも1回目でもこう、うん、いつもこんな感じなのか。
そこは気になりますね、すごくね。うん、だからまあちょっとね、僕もね気になっちゃって書店の方を覗いてみたりしたんですけど、まあ芥川賞っていうでっかいのあるかなと思ったら、なんかその辺に見当たらなかったんで、間近なかったんで、ちょっとよくは見られなかったんですけど、まあまたね改めて行ったらちょっと見てみようかなというふうに、はい、皆さんもねぜひちょっとパラパラっとめくってみて、まあどういう感じなのかな、ちょっと早いなって思ったら、まあそこにそっと置いて、はい、でまあちょっと読めそうかなって思ったらね、まあ高校の勉強にもなりますからね、はいはい、話題性もありますし、ぜひね手に取ってもらえればと思います。はい、はい、それでは、第2部の方早いですが終了にしてます。はい、はい、エンディングいきます。番組では皆様からのメールお便りを募集しております。
メールの宛先は lekiken7201@yahoo.co.jp lekiken7201@yahoo.co.jp です。歴研の綴りは REKIKEN です。
お便りもお待ちしています。郵便番号108-0074東京都港区高輪 2-1-32 学校法人高輪学校社会歴史研究同好会
高輪学園ね、はい、高輪学園社会歴史研究同好会ということになりますね、はい。
なお番組配信ページ内にメールフォームがございますので、メールの場合はそちらから送信いただくと便利です。またメール並びにお便りは必ずご自身の年代性別を併記したウェブでお送りください。
はい、ということでここまでやってまいりました。非常に盛り上がりましたね。まあ、水曜討論の中では一番水曜討論らしくなってきたかなと、はい、僕が求めてきた水曜討論はまさにこんな感じですね。はい、ぜひまたねこのメンバーで揃ったらね楽しく話をしていきたいなと思います。はい、まあ、なかなか消費税の問題とかねいろいろこう時事的にも話出てきてますけども、はいはい、まあ、今年もね2012年も社会歴史研究同好会の部員である以上はぜひ社会の方に逐一気をね、はい、注視していただければというふうに思いますので、はい、お互いにね情報を共有していければと思いますので、はい、はい、それでは今回はありがとうございました。
ありがとうございました。